こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日は、三浦さんをお呼びしまして、情報発信バイブルについての音声をこれから撮りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか改めてすごい緊張してるんですけど、
大丈夫ですよ。
はい、すみません。で、私一回以前の、アフィリエイトさせていただいてですね、
何本売ったっけあの時。
あの時でもそんなに、あの恥ずかしいのであれなんですけども、はい、
そっかそっか、
はい、で今回やっぱり新しい方、たくさん増えていただいてですね、ラストチャンス のご購入者様にも、ぜひ あのご紹介させていただきたいなと思いまして、はい、もう一度改めて、
はい、
はい、お願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
で今回結構新しい方、もしかしたら三浦さんのことをまだご存じない方いらっしゃるかなと思って、購入者通信では、いくつか三浦さんとの対談音声ですとか、今回ご紹介前に、いくつか音声を配信させていただいたんですけれども、それでも、まあ、誰なんだろうっていう
人も、分かりました、はい、自己紹介ですね。
はい、すいません。
三浦浩一と申します。1977年なんで39歳ですね。だからこの業界の中では若干、年齢は上の方かなというところで、奥さんがいて子供が娘1人、小学校1年生がいるという家族構成でして、まあ、ご存知の方いらっしゃらないかもしれませんが、一応大手広告代理店電通博報堂っていうところが、まあ、2大巨頭なんですけど、そこの博報堂っていう会社で13年間営業をやってましたが、まあ、いろんな事情で、会社を去ることになって、その後自分の中でサラリーマンしか選択肢ないっていう状況だったんですけど、ただ去ることになったってカッコつけてるんですけど、まあ、早く言えば解雇なんですけど、いろいろやりすぎたところもあったりして、まあ、自分自身反省なんですが、まあ、それは置いといて、でなった場合に、まあ、どう考えても足元見られて、まあ、いろんなところから会社声かかったりもしたし、受けたりもしたんですけれども、なんか年収ダウンっていうのはあって、それがまあ人生一回過ちっていうほどじゃないと思うんですけど、まあ一回失敗挫折したからって、なんかその額面でなんか人を判断されてる自分がすごい嫌で、なんかどうしてもそれが自分自身受け入れられなかったんで、でその後ちょっとずっと長年夢だった、1,2 年は無理だったんですけど、3ヶ月ぐらいシカゴ留学して、いろいろそこでまた新しい、知識を得て帰ってきた時に、やっぱ起業しようという気持ちがすごい強くて、その中でもコネも、そういう人脈もない中で、やっぱりインターネットビジネスっていうことをかけて、やったというところでございます。まあ、その後は割愛させていただきますが、最初に取り組んだのは YouTube AdSense で、まあ、今より全然今思うとすごい楽っていうか、まあ、その当時は辛かったんですけど、まあ、で1ヶ月半で36万円稼いで、でその情報をもとにメルマガとかフェイスブックでいろいろ発信して、リストが5、600しかない中で、いきなりアフィリエイトで100万と、でその3、4ヶ月後にはアフィリエイトで400万みたいな感じで順調にいったというようなところで、今はそうですね、なんか1億とか稼ぐとかいうことよりは、もちろん家族を養ったり自分の幸せのためにお金も必要なんですけれども、まあ、今回のこの日向みたいだったり、まあ、大輔だったり野崎だったり仲間だったり、周り僕のことを慕ってくれる人をやっぱ引き上げていく教育ビジネスっていうところだったり、まあ、読者様とも、まあ、別にそんな頻繁に会うとかじゃないんですけれども、いろいろ交流を深めて新しい僕しかできない指導でいろいろ人生レベル変えてもらいたいなということと、それを行うことでまた自分が成長するからっていうところでやってます。で他にもいろいろビジネス、本当にメルマガアフィリエイト以外いろいろやってますが、本当にメルマガアフィリエイトがあるからこそ精神的にも金銭的にも安心して、ビジネスに向き合えるかなっていう感じでございますというところでよろしいですか。
はい、ありがとうございます。はい、で そうですね、三浦さんのメルマガを私が、
うん、
拝見させていただいて、うん、そこからの、もう2年以上、
もう2年経つか、
2年、そうですね、2年過ぎました、
うんうん、
はい、ずっと成果が出ない私を、
うんうん、
見捨てないでよくいていただけたなと思ってるんですけれども、
うんうん、
そうですね、そのやっぱり私もすごく情報発信というか、
うん、
メルマガアフィリエイトにすごく憧れていたというか、
うん
う
ん
うん、すごくずっとやりたかったんですけれども、
うん、
やっぱり最初に何かしらの実績を出さなければいけないというか、
うん、
そういうものがあってなかなかそこがクリアできなかったっていうのはあったんですよ。
あのね、そこがなんかみんなちょっと勘違いっていうかあれなんだけど、あの月収、例えばそのカメラ転売で50万って聞くと、ちょっと話聞いてみようとか、なんだ、あの倍まで100万とかやったら話聞いてみようっていうその権威性の話に近いことになってるかもしれないけど、それって多分今日の質問事項に合うと思うんだけど、キャラ設定でいくらでもできることがあって、はい、実績がゼロでも、例えばサラリーマン副業このままじゃ、もうブラック企業で先が見えない、だけど会社辞めれない、うん、もうネットビジネスを見つけた、そこで絶対3ヶ月以内に10万達成してみせるぜみたいなことを最初に設定しとけば、日々 の、 その今日は、数あるジャンルの中で、やっぱりサイトアフィリエイトに挑戦してみようと思う、なぜならばこうだからって話は聞くんだよね。だけどそれの方が難易度が高いってこと、その設定の仕方が、
はい、
だから数いる芸能人の中でルックスがいいキムタク、うんうんはい、あと歌も作れて演技もできる福山雅治とかの中で、何にもそのルックスもいまいち、なんか歌もいまいちって中で芸能界でどう目立てばいいのかってなった時に難しいじゃん。
そうですね、
そういう感覚に近くて、うん、でそうなってきた時に、じゃあなんでユースケ・サンタマリアが結構人気になるのかとか、うん、不細工な芸人とかでもなんであれなのかとかを考えればいくらでもできるんだけど、ただそっちの方がすごい難易度が高いから、みんな実績があった方が分かりやすく話を聞いてくれるっていうことなんだよね。だけど、はい、まあ、そこはもう俺もう最近100万いかなかったら情報発信すんだみたいなアホな連中もいるけどさ、お前なんて50万しかいってねえのにどんだけ稼いだんだって感じだから、でもそこは難しいから、実績あった方がスタートとしては楽ってこと、
うん、
分かりやすい肩書きがあるから、慶応大学出身の博報堂出身の三浦ですってなると、まあ、ちょっと話聞いてみようかなっていうところだけれども、分かんないけどバイトで、世界一周している三浦恋ですってなると話聞きたがるし、パントマイムで世界でやってみるみたいな、だからそういうキャラ設定とかができれば話は聞いてくれるんだけど、この業界とりあえず実績がなきゃダメだみたいな、形はちょっと俺は違うとは思うんだけどね、
うん、そうですね、
うん、だって現にお前あんま稼いでなくてもノウハウコレクター主婦でっていうブログとかさでも何人かは見てくれてるわけで、そこからマネタイズできてるわけだから、
実際そうでした、やっぱり、
うん、
ほとんど YouTube 半年間やってほぼ実績なかったんですけれども、
うん、
それでもやっぱり聞いていただける人はすごく共感じゃないんですけれども、
うん、じゃあ最近はちょっとインフォの業界から離れてて、小玉さんのプレミアムストーンギャラリーを、店長やってる沖本さんとかも、
はい、
ほぼ実績なくてもやっぱりすごくキャラ設定が上手だったし、うん、おお今日もチャンネル飛んじゃったぜみたいなことで失敗談とかひたすらやってたらすごい人気たくさんあって、
ね、
全然マネタイズできるから、うん、そこはね、
うん、
ただその話になっちゃうと本当にがっつりその人と向き合って個人プロデュースっていう、本当にそれこそプロデューサーがタレントを養成するっていうのに近いから、ちょっとそのメールとかスカイプだけじゃディレクションできないから会ってやんなきゃいけないんだよね。だからその例えばで言うと佐野とかもさ、最初見た感じだとさすごい真面目で家族を愛しって感じだけれども、だんだんあいつと付き合っていくとさすごい毒舌キャラだし、だそういうところが実はキャラとしては絶対重要なんだけれども、分かんないんだよね自分の魅力って。
でもそうですよね、
うん、分かんないんだよ、うん、うん、野崎とかだって最初ただの八方美人女でさ、もうなんだっけ、小玉さんの秘書のウッチーは、皆さん本当最近野崎さんよくなりましたね、最初ただの能面女にしか見えなかったですよみたいな感じなのよ。 だけど俺とかがディレクションしたり、うん、児玉さんがディレクションしたり、いろんな人が、こうした方がいいよ、だから自分の魅力ってさ分かってないんだよみんな、
うんうん、
あの芸能人とかだってほとんどそのマネージャーとかその育成する人が一挙一動最初はやるからね、こういう服着ろとかこういう、発言しろとか、あですごい話すやつでもあんま話すなみたいな、うん、こととかね。福山雅治だって下ネタ出すタイミングやっぱりしばらく経ってからだもん。
あ、そうですよね、
最初はやっぱり若くてイケててみたいな感じ、うんうん、だけどそこからどんどん、実は福山雅治の下ネタって超ウケんの知ってるとかいやもうこの前ワーワーでプロレス見たらさ、解説のゲストに福山さんいて、あの人すごい格闘技詳しいの知ってるとか、あの人ってすげえタモリさんと仲いいの知ってる、リリーと仲いいの知ってるっていう、そういうのがどんどんどんどん魅力がアドオンしていく感じの時に、ただ最初は何あのプロレスの解説もできる、音楽も作れる、演技もできる、タモリと友達だっつってても誰だそれみたいな感じなのよ。だから最初は入り口としては実績とかがあるのはやっぱ分かりやすいのはあるってことだよね。
そうですね、
うん、多分ね、この話この業界で理解できる人多分いないから、ちょっとやめた方がいいかもしれないけどだけど これをやってるから、俺の周りでやっぱり情報発信とかしたりキャラクタービジネスやったら跳ねるのは、そこをやっぱり拾い上げてるからだと思うんだよね。
いや本当にそう思います、
うん、
いや普通だったら本当に私自身もかなり変わりましたし、
うん、
まあ、変わらせていただいたっていうことなんですけれども、
うんうん、
本当にそれがないと、本当に言っていただかないと全然わからないっていうことが、
うん、そうなんだよね。
本当にそう、皆さんそうだと思うんですよ。いやだから